Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Turn with me today to Psalm 17, verses 4 to 5.
詩編17編、4節、5節を開けてください。
Though people tried to bribe me, I have kept myself from the ways of the violent, through what your lips have commanded.
人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。
My steps have held to your path, my feet have not stumbled.
私の歩みは、あなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 4, A Just Course of Life.
今日のメッセージのタイトルは正義を求める祈り、パート4になります。副題は公平に生きていく人生、公平に生きていく人生です。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
詩編17編は、詩編作者のダビデが神に正義を申し出る祈りです。
The NIV Cultural Background Study Bible in the notes point out a couple of things in regards to this psalm.
新約聖書の文化背景の解説文を見ると、この箇所について 2-3 指摘がされています。
Firstly, in those days in the Middle East, legal disputes were quite common.
まず、当時中近東においては、法的な争いが普通によく起こっていたということです。
Secondly, people would pray to a god or gods to intervene on their behalf so that justice was delivered in their favor.
そして、人々は自分に味方する正義を求め、神々に祈っていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that have been found, is that he is looking more for eternal justice rather than justice in this world.
ところが、ダビデの祈りは、そういう人々とは違い、この世の正義ではなく、永遠の正義に目を向けた祈りだったのです。
In the two verses we are looking at today, the psalmist David gives what we may consider a character reference about the just course that his life has taken.
今日見ていく2つの節の中で、詩編作者のダビデは、私たちも関心を持つダビデの人生について、ダビデ自らの証明を表しているんです。
From these verses, we can find three things that David tells us that have caused him to take a just course.
ここから、ダビデが自ら選んだ生き方について3つのことを学べます。
We can learn from these three things how we can live better and work in God's ways to spread His justice.
そしてそれら三つのことから私たちは神の義を広めるためどのように神の道を生きていき働いていけるのかを学ぶことができます。
So let's look at these three things now.
ではそれら三つのことを見ていきましょう。
Firstly, David followed a just course in life because he was unmovedby outside influences.
一つ目です。 外から揺り動かされない。外から揺り動かされなかった。
First part of verse 4 says in the NIV, though people tried to bribe me.
日本語の新改訳と英語の新改訳が違っています。日本語は4節に人としての行いについてはと始まっています。
But in the ESV it says, with regards to the works of man.
イングリッシュスタンダードバージョンが日本語の新改訳聖書と同じ意味の内容です。
In the 2011 edition of the NIV, they've taken a different direction with the translation of this phrase compared to most other English translations, which are similar to the ESV.
英語の2011年度版の新改訳聖書は他のほとんどの聖書とこの箇所の訳が異なっています。他の聖書というのは先ほど言ったイングリッシュスタンダードバージョン、日本語の新改訳聖書と同じ内容です。
The Hebrew of this phrase is a little vague when literally translated into English.
なぜかというと、言語のヘブル語を英語に直訳すると内容がぼやけてしまうんです。
Looking at various translations and the dictionaries and commentaries, I think the NIV translators opted for a bit more of an interpretive translation in the 2011 edition.
それで新改訳聖書の英語の新改訳聖書の翻訳家たちは2011年度版でより説明的な訳を選んでいるのだと思います。
What David is saying has more to do than just not being influenced by bribes, but it extends to not letting the world's ways influence you.
この節でダビデが言っているのは、単に自分が賄賂を受けて揺らぐという以上いうだけではなく、この世的な道に影響されなかったということだと思います。
If you want to live justly, you cannot let the world's ways sway you.
あなたがこの世で誰に対しても何に対しても公平に生きていくにはこの世に左右されてはダメなのです。
Living rightly and justly will have a great impact on your own life and the lives of others around you.
正しく公平に生きる生き方、これはあなたの人生、そしてあなたの周りの人たちの人生に大きなインパクトを与えます。
On the other hand, following the wicked ways of the world will ultimately have negative consequences.
でも、この世の良くない道、それをフォローしてしまうと、結果としてネガティブな良くないものになってしまうのです。
Let's look at Proverbs 10, verse
16. 箴言10編16節を見ます。箴言10編16節です。
Proverbs 10, verse 16.The wages of the righteous life, the wages of righteousness of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death.
正しい者の報酬は命、悪者の収穫は 罪。
If we want to be an effective witness for Jesus in this world, we need to live righteously and justly.
この世でイエスの証人として生きるなら、正しく公平に、誰に対しても公平に生きなければなりません。
We cannot be dragged down by the evil ways of the world.
この世の悪い道へ引きずられてはならないということです。
But instead,We need to keep an attitude of not being swayed by the things in the world, but instead taking a stand for God's truth and honest justice.
この世のものに左右されない態度。この態度を持ち続け、神の真実と正直な公平さを保っていかなければなりません。
It will not always be easy to stand firm. We will face pressure to bend to the world's ways.
固く立っていくことは必ずしも簡単ではありません。この世のやり方を曲げなければならないプレッシャーにも直面します。
We need to be determined to endure to the end, walking in God's ways, then we will see our reward.
最後まで耐え抜いて、耐え抜いて神の道を選んで歩いていくことで、やがて私たちは命という報酬を見るので、報酬を見るのです。
Let's be people who follow God's ways, unmoved by outside influences.
外から来る影響を受け、自分が揺り動かされることなく、神の道をフォローするものでありまし、フォローするものとなりましょう。
Amen.The second thing we can learn from David about a just course of life is that it's a life guided by God.
二つ目、ダビデ王から学べるその生き方、その二つ目、神に案内される、神に案内される。
The second part of Verse 4 in the NIV says, I have kept myself from the ways of the violent through what your lips have commanded.
今日の御言葉4節に、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けましたとあります。
The Voice Bible says, violence is not my way, your ways areAnd your voice now guide my journey.
音声バイブルを見ると、なんだっけな、暴力は私の道ではない。あなたの道とあなたの声、それが私の道を案内するとあります。
The psalmist David wasn't standing firm on his own ideals, he was standing firm on God's ways.
ダビデは自分の考えの上に固く立っていたのではありません。彼は神の道に固く立ったのです。
Moreover, his course was being guided by God.
そして彼の人生は神に案内されていました。
When David wanted to do things, he asked God for the right way to go about them.
ダビデは自分が何かをしたいと思ったとき、正しいやり方を神に尋ねていきました。
We have to think about the kind of life David lived, especially about the time when he was living in exile because of Saul's threats on his life.
私たちはこのダビデの生き方を考えてみなければいけません。とりわけダビデがサウル王に命を狙われ亡命していた時の生き方についてです。
Anyone following the world's ways would have thought that David should try to take revenge on Saul.
この世をフォローしていた者たち、そういう人、者たちはダビデはサウルに復讐すべきだったと考えたことでしょう。
And it seems even men in David's own ranks had the opinion that David should attack Saul.
ダビデと行動を共にしていた仲間の者たちでさえ、ダビデはサウルを倒すべきだという考えを持っていました。
However, even though David was treated unjustly by Saul, David would not fight against God's anointed king.
ところが、ダビデはサウルに不公平に扱われても、神によって油注ぎを受けた王を自分で討とうとはしませんでした。
He chose to wait and let God deal with Saul.
ダビデは待つことを選んだのです。待つことを選んで、サウルのことを神に任せたのです。
Let's turn to Romans 12, verses 16 to 21.
ではローマ人への手紙12章を見ます。ローマ人の手紙12章、16節から21節です。16節から21節です。
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.
互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。
Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone.
誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。
If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord.
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
On the contrary, if your enemy is hungry,Feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
If David had listened to those following the world's ways, he would have attacked Saul.
もしダビデがこの世の道をフォローする人たちの言うことを聞いていたとしたら、ダビデはサウルを撃ったことでしょう。
Even if he had won a fight against Saul, it would have created a pattern of violence.
ダビデがサウルに挑んで勝利したとしても、それは暴力のパターンを作り出すことにしかなりません。
There would be more fighting in the land. The peaceful times that came after David established the kingdom following God's ways would not have occurred.
戦いがもっと増えて、神の道をフォローしたダビデが国を築いた後に訪れた平和など持てなかったことと思います。
Rather, David took the path that seemed counterintuitive to those in the world, even after Saul died.
ダビデの取った道、それはこの世の人々には直感的に反対するものだったのです。ダビデはサウルが死んだ後もそうでした。
He continually sought peace with Saul's family and Saul's close supporters.
ダビデはサウルの家族とサウルに味方した者たちと平和を保ち続けたのです。
Sometimes these actions were opposed by his own inner circle. But through them, David established the kingdom peacefully and won the hearts of the people.
そのダビデの取った行動は、ダビデの側にいる人たちに反対されることもありました。でも、彼の行動によって、国は平和となり、ダビデは人々の心をつかんだのです。
Once the kingdom of Israel was firmly under David's reign, God granted it a great time of peace and prosperity that continued to the end of Solomon's reign.
そして、このダビデの統治によってイスラエルが強固なものとなると、神はダビデの息子のソロモンの統治の終わりまで平和と繁栄を広げていかれたのです。
David could do this because he continually sought God on how to live wisely.
ダビデがこのようにできたのは、知恵ある生き方を神に求め続けたからです。
If we seek God's guidance continually for our own lives, then we'll also have a great impact on the lives of others around us as we build God's kingdom.
私たちも自分の人生を神に案内してもらっていくなら、神の御国が広がるとき、自分の周りの人々の人生に大きなインパクトを持ちます。
Let's look to God for guidance.
神の案内に目を向けていきましょう。
アーメン。The third thing we can learn from David about maintaining a just course in life is about cultivating godly habits in our lives.
三つ目です。ダビデが取った人生、選んだ人生から学べること。その三つ目は、神を敬う経験な習慣を育むです。神を敬う敬虔な習慣を育むです。
Verse 5 says, My steps have held to your path, my feet have not stumbled.
今日の御言葉5節に、私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでしたとあるんです。
The psalmist David speaks here of the lifestyle he has made habitual.
ここでダビデは自分が習慣としていった習慣づけたライフスタイルを語っています。
Continually walking in the path that God sets before him.
それは自分の前に神が作っていかれる道を歩き続けたということです。
If we repeat certain behaviors long enough, they become habits.
私たちがある行動を何度も何度も繰り返せば、それは習慣になります。
We can have good habits and bad ones, but the best habits of all are godly ones.
良い習慣、悪い習慣が生まれていくわけですが、ベストの習慣とは、神を敬う敬虔な習慣です。
When we regularly do things that God tells us, it helps us to cultivate godly habits.
神が言われていることを繰り返し行っていくとき、敬虔な習慣が育まれていきます。
Let's turn for our last reading today to Joshua chapter 1 verses 7 to 8.
では、御言葉、今日の最後の御言葉を見ます。ヨシュア記です。ヨシュア記の一章、7節、8節です。申命記の次です。一章、7節、8節です。
Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or the left, that you may be successful wherever you go.
ただ強く、大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところ、ところではどこででもあなたが栄えるためである。
Keep this book of law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
When God brought the children of Israel out of Egypt, He instructed them in a new way to live.
神がイスラエルの子らをエジプトから脱出させたとき、神は新しい生き方をイスラエルの民に示しました。
The children of Israel were to be his witnesses in this world.
イスラエルの民はこの世における証人とされていたのです。
In order to do that, they needed a godly lifestyle that was completely in contrast to the sinful lifestyles in the world.
そのために彼らには、この世の罪深いライフスタイルとは全く対照的な、敬虔なライフスタイルが求められたのです。
Through the laws that he gave Moses, God mandated a pattern of life that would form godly habits in the lives of those who followed them with all their heart.
神がモーセに与えた律法を通して、 心から神に従う者たちの生活に敬虔な習慣を作るための型を神が命じたのです。
After Jesus came, this call to be God's witnesses expanded from the children of Israel to anyone who would repent from their sins and follow Jesus.
そしてイエスが世に来られてからは、この神がモーセに与えられた命令は、自分の罪を悔い改めてイエスをフォローする者たちへと広げられ、神の証人となる者たちへのものとなりました。
As we follow Jesus, putting into practice what he has told us, we start to cultivate godly habits in our lives.
イエスが言われたこと、イエスが教えてくださったことを実生活で実践し、実生活で実践し、そしてそれをイエスをフォローしていくとき、人の生活に敬虔な習慣が生まれていきます。イエスが言われたこと、教えたことを実生活で実践し、イエスをフォローしていくとき、人の生活に敬虔な習慣が生まれていきます。
When people see the godly habits in our lives, many people get attracted to Jesus.
そしてそれを他人が見るとき、見た人がイエスに引きつけられていきます。
Let's cultivate godly habits in our lives so we can be an effective witness for God in this world.
神を敬う敬虔な習慣を育んでいきましょう。そしてこの世にあって人々に影響を与えられるイエスの証人となっていきましょう。
アーメン。